はい。こんばんは。てか今日多いな。今日やけに多くね、なんか人が、聞いてる方が、まあありがたいことですけどね、とりあえずこんばんはと。今日はですね、いつも配信最近ずっと、まあ、10年ぐらいでやってた本当に危ないところを見つけてしまったのまとめサイトレス読みは今日は休憩ということで、まあ、やらない。まあ、やるのかもしれないけどね、まあ、で、とりあえず先にちょっと別のものをということで、とある二人の会話という、振りゲーがですね非常に面白いという話を聞いたので、それだったらちょっと触ってみようじゃねえかと、なんか非常に面白いっていう話を聞いたので、まあ、せっかくだから、まあ、やってみますわって俺知らないんでね。で、ジータレス読み801番おじさんコント、だからおっさんじゃねえっつって、おじさんじゃねえ。で802番、わーい拡張のおじちゃんだっつってすっごい喜んでるんですけど、ね、楽しそうですけど、ね、黒と白でほっぺたに何つけてんだって話ですよ。喜んでるのはいいんですけど、拡張のおじちゃんだってそっちに行っちゃったらダメだと思うよそれ。多分親だったら止めるよそれ、行っちゃダメって、見ちゃダメって言うかもしれない。さあ、で803番、イジャムおじちゃんこんばんはと、最近挨拶で、何タイプか、固定挨拶の方がいますけども、この方も、最近よく見ますね、同じ方かどうかはちょっと知りま分かりませんけども、とりあえず、まあ、自分は同じ方だと思ってますけども、さが言えない方、でおじいさんじゃないしね、おじさんじゃないですから、で、まあ、だらだら喋ってたもんですね。なんで、とりあえずちょっと音ストップ、はい、で、音ストップして強制ストップして、指揮をしてた人をね壇上から引きずり下ろしてね、まあ、早速いきますけども、とある二人の会話、これ音どうなのかな、音がさっぱりわかんない、有機ノベルっていう、ソフト、音何でやってんだろう、ウェーブかな、ミディか、ミディだ、うん、で、画像アップして初めから読んでいきましょう。初プレイでございますんで当然しおりがありません、しおりがありませんので、ここから普通に、てかこれどれぐらいで終わるんだろう、これもしかして長い、これわからないけど、長いのかな、長いのかな、初めから読む、喧嘩、ちょっと待ってよ別のとこ捉えてたっぽいんで、ちょっともう一回画像アップし直す。喧嘩っていう題名らしいですよ、とある二人の会話、喧嘩、はい、まあなんとなくまあ二人ですからね、どういうゲームなんだか行きましょう。画像アップ確認したら、行きたいと思います。喧嘩、会社帰りでヘトヘトになっている男が帰り道を歩いていた。また家に帰ればあいつの声を聞かなければならないのか。あいつに怒るとはすぐ金切り声を出して取り乱すからな。かといってそのままにしておくと図に乗るし、男は憂鬱になりながら家の玄関を開けた。ただいま。
お帰りなさい、あなた、食事にしましょう。水も取り替えてね、汚いままじゃ嫌でしょ。
ああ、わかったよ。
あなた最近食べ物が質素になってきたわよ、もっと高級なものを食べさせてよ。
わかったよ。
それに風通しが悪いわ、もっと日当たりが良いところに移動させてよ。
ああ。
他には、
ああ、うるせえ。ちっとは静かにしねえが。
何よ。元はといえばあなたが最初に君が欲しいなんて言ったからでしょ。だから私は信じてあなたと住んでいるのに。昔は違ったわ。いつも私と遊んでくれていたし、美味しいものもいっぱい食べさせてくれた。でも今はどうなの？最近忙しいとこで全然構ってくれないし、水も3日に一遍になってきたし、埃っぽくなってきたし、 この野郎言葉が過ぎるぞ。っていうか少し読めてきたぞ。男と旧館長の論争は朝まで続く。終わりですか。終わり？今ので終わり。暑いなこのゲーム。先がドキドキしてきた。これドキドキしてきた。次、最悪の RPG。 すっげえワクワクしてきたぞ。で、次ふぅ、大体の片付けは済んだな。それにしても日曜に部屋の片付けなんて暇なことしてんな俺。男はため息をついてもう一度作業に移ろうとすると、押し入れの奥にあった一つのカセットゲームが目に入った。ん？勇者の冒険？なんだこのゲーム、昔買ったっけ。まあいいや、休憩を兼ねてやってみよう。王様。
おー勇者よ、我が姫を助けてたもうれ。
勇者。わかりました。
おう、そうか、ならばこれを持って行くとよい。
勇者は300ゴールドと銅の剣を手に入れた。今ね、銅高いからね、地金が。だから銅売れば多分ね、300ゴールド以上の金になるんじゃないかと。で、おう。
それと、一人だけじゃ心細いから、5000の兵を与えよう。これで姫を助けてくれ。
パルスが仲間になった。ゲルタンが仲間になった。グレールが仲間に、ガウガウが仲間になった。シュリーが仲間になった。マルシュが仲間になった。ロドリゲスが仲間になった。ナザスが仲間に、ケリーが、マルク。ショートショート？なるほど。なるほど。来たこれ。次。取り調べ。やべえ、これ、あんまり長くなさそう。取り調べ。あるところに殺人の容疑で逮捕された男がいた。その男が殺人の罪を否認しているので、二人の刑事に取り調べを受けていた。昨夜お前は人を殺しただろう。
いや、昨夜僕はそんなことをした覚えはありません。
嘘をつくな、近所の証言があるんだぞ。
知らないものは知りません。さっきから何度も言ってますが、私は人を殺していません。
さっきからこの調子、ずっと平行線をたどっている。こんなことでは拉致が開かないと判断した刑事二人は、この男を嘘発見器にかけてみることにした。この警察署に置いてある嘘発見器は最新型で、どんな嘘をついてもたちまち見破ってしまうという優れものだった。嫌な気がする。早速刑事は男を嘘発見器にかけ、再度質問した。お前は昨夜人を殺したか。
いや、昨夜僕はそんなことをした覚えはありません。
刑事はすぐに嘘発見器の針を見たが、針は何の反応も示さなかった。刑事たちはおかしいと思い、また同じ質問をしたが、結果は同じだった。針が激しく動かないということは、男が嘘をついていないということであるから、自動的に無実になる。案の定、男はこの後釈放された。男は警察署を後にし、自宅に帰りながらこうつぶやいた。
まったくひどい目に遭ってしまった。それにしてもさっきからすごく頭が痛い。昨夜頭を何かでぶつけてしまったらしいな。おかげで昨夜の記憶がまるでないよ。
未来の子供の命を。早え、その次かよ。また未来の子供の命を。ある男が一人の赤ん坊を殺した。本来ならその赤ん坊が大人になって子孫を残して、その子孫がまた子孫を残すという親子何代も続く家系を築いていく。だが男はそれを潰した。男は一人の人間を殺したことは認識しているが、未来に生まれてくる何百人の人間の命を摘み取ったことには気づいていない。
ちょっと待って、とある二人の会話じゃなかったよ今。出た、法則破ってきた。あれ、とある二人の会話だよね今のね。とある二人の会話じゃねえじゃん今。喋ってねえよ今の。何これ、今のあり。で、次、荒らされた部屋。これ何話あるんだろう。朝起きたら女の部屋が荒らされていた。女は驚いて窓の鍵と玄関の鍵が閉まっているか確認したが、全ての鍵が閉まっていた。まさに完全犯罪。一応貴重品を確認したが何も取られてはいなかった。女は一安心し、荒らされた部屋を片付けて仕事に出かけた。だが部屋が荒らされたのはその日ばかりではなかった。毎日毎日朝起きると部屋が荒らされているのだ。しかも全ての鍵が閉まっているのに犯行が行われている。女は自分が寝ている間に誰かが入ってきて何かをしているのかと想像すると気持ち悪くて仕方なかった。そしてついに女は精神的に不安定になり、精神科の病院に行った。女は一通りの検査を終えると担当医に自分はどんな症状なのか聞いてみた。先生、私極度のノイローゼになっているのでしょうか。いや、その前にあなた重度の無遊病を患っていらっしゃる。とある二人の会話。ちょっと待て、そのうち、やべえ、エッジが効いてねえもんだって。次、とある二人の会話。プルルルルル、あ、電話だ。ピ、もしもし、うんうん、え、今友達といるよ。どうした、女か。うん、マジでモテないで有名だったお前に女ができたのか。すごいじゃん、お前もなかなか隅には置けないやつだな。で、どういう人なんだ、可愛いのか。あ、っていうか、あの一番初めのも男なんだねこれ。で、次、えへへ、お母さん、ワクワクしてきた。これと、なんだろうな、これズンズンガンガン来るねこれね。うん、頭痛、偏頭痛で、地球最後の日、あ、頭にガンガン来るわこれ。地球最後の日、今日で地球最後の日となります。そんな午後の昼下がり、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ラジオから無機質な人の声が流れる。男はタバコに火をつけ部屋を見回した。殺風景な部屋だ。机の上に置いてあるラジオと無造作に置いてあるベッド以外何もない。男はため息をついて立ち上がり、部屋の窓から外を見た。そこには商店街があった。いつもと変わらぬ見慣れた風景だが、今日はいつもと違う点が一つあった。それはいつもは活気あふれている商店街が今は誰もいないのだ。地球最後の日か。男はそうつぶやくとタバコの火を消しベッドに横になった。なんとなくオチが見えてきた。今日が終わるまであと11時間もある。その間自分は何をしていよう。男は必死で考えたが、行き着く先は一つだけ。今さら何をしても無駄。そうなのだ、自分がどんなことをしても何も変わらない。地球最後の日であるということは揺るぎない事実なのだ。男は諦めて地球が終わるまで寝ていることにした。何時間経っただろうか、男はまだ寝ているが、机の上に置いてあるラジオは未だに放送を続けていた。さあ皆さん、今日は地球最後の日ということで祝日だったのですが、明日からは地球改め惑星 LR60 という名前になります。違った、いやー、今日が地球という名前が最後になるなんて、なんとも名残惜しいですね。あー、これはちょっと違った。ええ、あの別のオチを自分では思ってたんですけど、うん、で、後書き、やべえ、後書き出てきちゃった。 どうだったでしょうか、とある二人の会話。オチがすぐに分かりましたでしょうか。つまらない話でありえねえと思ったでしょうか。プレイ時間を返せと思っているでしょうか。ちょっと待って、プレイ時間やっべえ、20分っていうか15分ぐらい。本気でそう思われてるなら謝ります。だって謝りますなんて書くなっつの。ごめんなさい。このノベルをいろいろなサイトで紹介してもらいました。叩かれもしたり、まだ未熟だから仕方ないという同情の声もあったり、稀にお褒めの言葉をいただいたり。てか叩かれて未熟だから仕方ない、本当に勉強になったなと感じます。これからも精力的にノベル制作を続けていきます。前作みたいな推理系や今作みたいなショートノベルなど感想いただけるとそれだけパワーアップしますので、感想はホームページが紹介されているサイトの感想欄の方へお願いいたしますと。この人の作った推理系はちょっとそそるね。これ最後にボンボヤージュの、詩歌を引用して終わりにさせていただきます。先生、我々にゃんこ一同は恥知らず並びに身の程知らずの精神ででっかい夢を追いかけます。1月2日だっとしおりに記憶。1回目クリアって書いてあるんですけど、1回目クリアじゃねえよっていうね。ちょっと待てよ。レス読みしよう。804番、まさかこの伝説のゲームに出会えるとはと。これ伝説のゲームなんだこれ。まあ伝説だよこれ。15分ですごい楽しみだもん。なんかもうね、これはやった、やっべ、すっげえ面白かった今で。805番さん、こっち見んなっつうの、よだれ垂れてるよ。で806番、はいや何これ。だからなんつうの、濃縮だよ濃縮。面白さを濃縮しすぎたら全部で15分になっちゃったんだ。で、807番気前のいい王様だなと。気前のいい王様っていうか、討伐するぐらいで姫助けろっつんだったらそれぐらいよこせって話だよ。もう5000人ぐらいだってさ、ねえ、騎士団だったらもうなんとかなんじゃねえの。だって5000人でも少ねえぐらいだよ。だってで、808番、すごく短いですとやつが、しゃあないで、809番、世界一、短い小説はもしもこの世に人間が存在しなかったらっていうもんで、タイトルだけで中身白紙らしいと。それで金取ってたらやべえって話ですよ。で、810番、うわー面白いと。で811番、終わったと。まだだよ、終わってねえよ、始まったばっかだよ。で、812番、2周目来たと。2周目行こうかな、何か変わってるかもしんねえもん。誤字が治ってるかもしんねえ、誤字が、もしかしたら15分じゃなくて16分になってるかもしんない。で、813番、いやー今来ただよと。こんばんはと。今日は本コアの続きだよねと。本アブね、本アブ、続きだよねって言われてもですね、今日はちょっと本アブ休憩して、そのなんですか、とある二人の会話をちょっとまあこれからやろうかなっていう形ですね。で814番、早速ウィキの、自分のプレイ済みのゲームっていうところに入れておかないとと。てか自分のとこさ、なんだろう、実況者一覧見るとですね、自分のところ一番なんか詰めて書いてない、いっぱい、ここに入るのこれ、とある二人の会話って。どれか消さないと入んないじゃんもうぶっちゃけやったやつを全部載せようとしたらとんでもないことになるから。でも3行、この3行までしか入れれないとなると、どれか消さないと入んないぞこれ。のび太のバイオハザードでも消す、消すとしたらわかんないけど、いろんなのやりましたけどね、自分の、ページのところで追っていけばわかりますけど、で、じゃあ早速、今日ちょっと、とある二人の会話っていうのをやろうと思ってるんで、ちょっと本話部はまあ休憩して、じゃあとある二人の会話っていうのをちょっとやりたいと思います。画像アップしてですね、じゃあ行きたいと思います。で815番、あくび嬢と二人で会話と聞いて飛んできましたと。ねえねえねえ、そんなねえわ。で、次 さてと、よし、喧嘩。さて、
会社帰りでヘトヘトになっている男が帰り道を歩いていた。また家に帰ればあいつの声を聞かなければならないのか。あいつに怒るとすぐ金切り声を出して取り乱すからな。かといってそのままにしておくとずいのろしい。男は憂鬱になりながら家の玄関を開けた。
ただいま。
お帰りなさい。あなた食事にしましょう。水も取り替えてね。汚いままじゃ嫌でしょ。
ああ、わかったよ。あなた最近食べ物が質素になってきたわよ。
もっと高級なもの食べさせてよ。
わかったよ、旧館長。
それに風通しが悪いわ。もっと日当たりが良いところに移動させてよ。
ああ、
他には。
ああ、うるせえ。ちっとは静かにしねえか、旧館長。
何よ、元はといえばあなたが最初に君が欲しいなんて言ったからでしょ。だから私は信じてあなたと住んでいるのに。昔は違ったわ。いつも旧館長と遊んでくれていたし、美味しいものもいっぱい食べさせてくれた。でも今はどうなの。最近忙しいとこで全然構ってくれないし、水も3日に一遍になってきたし、怒りっぽくなってきたし。
この旧館長野郎、言葉が過ぎるぞ。
男と旧館長の論争は朝まで続く。新しい2週目。816番、無限ループって怖いね。と、始まったばっかだよ、終わっちゃいねえ。最悪の RPG。
ふう、大体の片付けは済んだな。それにしても勇者の冒険どこだっけな。
ん、なんだこのゲーム。さっき買ったやつだ。よし、やってみよう。
おお、勇者よ、我がブサイク姫を助けてたもん俺。で、勇者、
あかりやした。
おう、そうか、ならばこれを持っていくとよい。
勇者は300ゴールドと銅の剣を手に入れたと。それと一人だけじゃ心細いから5000の兵を与えようと。
でもね、勇者に銅の剣しか与えねえってことはだよ、兵士もっと弱いのだから。
ヒノキの棒だな、全員
ダメだ。これで姫を助けてくれ。パルス、ゲルタン、クレール、ガガガガガガと。
よし、このゲーム終了。もうやめるわ、疲れた。もうなんか2時間ぐらいやったぐらい疲れたわ。
ふぅ、さーて、この方が作った推理ゲームでもやろうかな。
この方の名前は何て言うんだ。作成者はダットっていうのか。ダットさんのページで行こうと。ダットさんのページは二番煎じって名前の、サイトなんですかね。はい。ふぅ。で、817番、兵士みんな光栄だよと。
兵士じゃねえし、それ。
もうそれは。二番煎じ。大丈夫かな、これ。
このクリック募金が2番煎じの広告バナーです。だって。
はぁ、プロフィール。
まあ、高校生だね。
まあ、なんとなく、まあ、大学入ってても、まあ、まだ1年とか2年ぐらいなのかなっていう雰囲気はありましたけど。うん。で、疑問実験っていうのはなんだ？あれ、この人何やってんだろう。スマイル L をお持ち帰りとか言ってんだけど。ちょっと待って。これ文章。あれ？あれ？あ、これ消さないとわかんない。振りゲーあった。振りゲー、幸福のトランプ。憧れてシリーズ第3弾。世にも奇妙な物語に憧れて作品を作りました。小学校の時に書いておいた物語がこの原型です。偶然にも部屋を掃除していたら出土したので話を膨らませて作品に仕上げてみました。感想はホームページの掲示板やメールへお願いします。怖くて掲示板見れねえ。で、やっべ、すっげえドキドキする。1.7 メガもある。これは落とさねえとダメだ。で、とある二人の会話の方は、憧れてシリーズ第2弾。ショートショートの巨匠、星新一に憧れて超ショートショートの7本を収録しました。星新一に憧れてあれなの？
で、これから作る作品を、まあいいや。あ、完全懲悪作った人か、この人。この作品は以前インデックスで公開した幻の推理サウンドノベル領地殺人の改訂版です。平凡な高校生健一が幼なじみのマナミに誘われて旅行に行くといった話。今はもう公開されていないヒサメに憧れて作成したものです。俺完全懲悪読んだことあるわ。完全懲悪すごかったな。あれあれはとてつもねえゲームでしたよ。完全懲悪、知ってますかね。俺読んだんですけどびっくりしましたよ。そうか、これはドキドキワクワクですね。よし、わかった。落としたから、なんだっけ、幸福のなんか、幸福のトランプってやつをちょっとやってみようと思います。まあね、とある二人の会話の次に作ってますから、クオリティは上がってますよ。とある二人の会話が、まあレベル2ぐらいだったんで、こっちはまあレベル3ぐらいにはなってんじゃねえかと。まあスライムは余裕で倒せるぐらいにはなってるはずなんで、はい、やってみますよ。幸福のトランプつってね、画像があってね、なんか鳥が見えるんだけど、よーし楽しませてもらう。画像アップ中。あった、じゃあ行ってみよっと。幸福のトランプ。バカ野郎、何度言ったらわかるんだ。上司の怒鳴り声が会社内に響く。さっきからずっとこの調子で説教。慣れない制服を着てぎこちなくペコペコと頭を下げる青年の姿は情けない。失敗が多いと言っても新人社員なんだからしょうがないじゃないか。そんなことを思いながら青年は説教が終わるのをずっと待っていた。まったく、お前はもう少し営業の勉強をしろ。上司はそう言うと課長席に座って不機嫌そうにタバコに火をつける。やっと説教は終わったらしい。青年はため息をついて席に戻り、課せられた課題をこなし始めた。ああ、また怒られたのね。誰かが青年に話しかけている。青年は振り返ってみると、そこには同じ課の先輩がいた。先輩、聞いていたんですか。
課長の声が大きすぎるのよ。下の階にいても聞こえてくるわ。
青年は顔を赤くして照れ出した。この女性はナナ先輩といういわゆる青年の指導係。柔らかい黒髪が肩まで伸び、誰が見ても美人というであろう清楚な顔立ちをしている。青年自身初めてこの先輩に会った時に一目惚れをしたが、自分では釣り合わないと一瞬で思った。青年は不細工ではないにしろパッとしなく、昔から失敗ばかりをしている。自分の無能さを知っているからこそ、最初から実らぬ恋と諦めてしまっているのだ。
私の教え方が悪いから怒られても気にしないでね。
ナナがそう言うと青年は必死に取り直した。取り直した、よくわかんねえ。
先輩のせいじゃないですよ。先輩にはいつも優しく分かりやすく教えてもらってますから。僕がただ単に物覚えが悪いだけです。
青年はあたふたして弁解すると、ナナはふふっと笑う。
ありがとう、そう言ってくれると助かるわ
と青年ににっこりしてみせた。それからナナは青年に営業の勉強を教えたり、新人社員に課せられる課題のこなし方を教えていた。夜、時計は10時を過ぎても青年は未だ課題が終わっていなかった。ナナはすでに退社し、一人で作業をこなすしかない。しかも青年は処理速度が遅い。自分の無能さを呪うほかなかった。深夜12時、夜の繁華街をとぼとぼと歩く青年がいた。やっと今日の分の課題が終わり、家路に着いているところだ。
もう本当に疲れた。このまま自分は立派に会社に勤められるのだろうか。
そう思うと一段と将来への不安が青年にのしかかっていった。もはや出てくるのはため息以外にない。重い足取りでふらふらと帰っていると、狭い路地の間にある一つの怪しげな露天商を見つけた。
やっべえ、
週刊ストーリーガイドだっけ、なんだっけ、なんかそんなやつ。
その露天商を見てみると売っているのは古ぼけた何も書いていない紙の束だけ。それ以外に何もない。店主であろう老人はずっと青年を見ていた。
そこの人、この幸福のトランプを買っていかないか。
幸福のトランプ？おじいさん、それは何だい？独特なオーラを放つ露天商に青年は好奇心を抱いていた。それに何よりこの古ぼけたトランプが何者であるかが知りたくなっていたのだ。
トランプというのは4種類ある。それはわかるな。スペードは軍事を、ハートは僧侶、ダイヤは商人を、クラブは農民を象徴していると言われている。
はあ、それがどうかしたんですか？
トランプというのは全部で52枚あるのじゃ。この何も書いていない白い紙を見てみなされ。これはただの紙ではない。幸福のトランプじゃ。ほれ、ちゃんとジョーカー入りの53枚がある。
青年は試しにその幸福のトランプとやらを手に取ってみた。触ってみると柔らかくて、ちょうどトランプマジックに使うような柔らかい材質だった。この紙53枚もあるけど、トランプの柄が書いていないじゃないですか。
そりゃそうじゃ。その柄は使う者が記していく。
青年は老人の言っている意味がわからなかった。最初は自分がからかわれているのかと思ったが、老人の真剣な目を見てそう思うのをやめた。
わしの言葉を信じていないみたいじゃな。ならばこのトランプを1枚持っていくとよい。君が叶えたい希望や危機的状況から救ってくれるじゃろうて。その時にはトランプを手に持っていなくてはならんぞ。
わかりました。おじいさんはそう言って青年に白い紙を1枚渡した。
めいめい疑うことなかれ。
青年は不思議な気持ちになりながら帰り始めた。一体何がこの紙に込められているのだろう。青年はずっとしげしげと紙を見続けていた。ドン。青年は繁華街を行く誰かに肩をぶつけてしまった。紙に集中しすぎて周りが見えていなかったせいだ。しかもその相手は、
おい、お前今俺にぶつかったよな。どうするよこいつ。
運悪く3人組の不良のうちの一人だった。青年が肩をぶつけてしまった相手は明らかに怒っている。
こいつどうする。俺の肩にぶつかってきたんだからボコ決定だよな。ボコボコだよ。おい、お前路地裏来いや。
青年は腕をつかまれ強引に引っ張られた。このままじゃ何されるかわからない。青年は本能的に髪を強く握った。すると周りはどんどん白くなっていき、そして
うっさい、
そして気づくと青年は繁華街の中心に立っていた。
あれ、さっきの不良たちは？
俺は路地裏に連れてったんじゃなかったの？青年は何が起こったかわからなかったが、自分の手に持っているものに気づいた。スペードの A のトランプを自分が握っていたのだ。さっきまではただの紙だったのになぜ。青年ははっと老人の顔を思い出して、さっきの露天商のところまで戻った。老人はニヤニヤして青年を出迎えた。
その様子だと君はそのカードを使ったみたいじゃな。どうじゃ調子は。
いや、白い紙を握った瞬間目の前に光が見えて、そしていつの間にか自分は繁華街の中心に立っていたのです。本当は不良たちにボコボコにされるのに。
はあ、はあ、なるほど。だから君のトランプはスペードなんじゃな。
青年は自分の持っているスペードのトランプを見た。どうしてスペードだとわかるんです？青年は不思議に思って老人に尋ねた。
さっき言ったじゃろうが、スペードは軍事の象徴じゃで。だから危機回避することができたのじゃ。
なるほど。だから僕は不良から逃れることができたのか。
そういうことじゃ。見てみ、スペードの A になっているが、次に危機回避をするときに使うと紙はスペードの2になっているはずじゃ。そして13になったらスペードは完成し、もう危機回避は使えなくなる。
青年はもう一度トランプを見た。このカードがこんな効力を持っていたとは。
じゃがな、危機回避には例外がある。あえてその危機を迎えることでそれ以上の危機を避ける場合があるのじゃ。
ん？どういうことですか？
採用が馬という話はご存知か？
採用が馬、高校の古典の時に習ったような気がする。
あるじいさんが国境の近くに住んでおった。ある日そのじいさんの馬が逃げ出したので、周りの人々が慰めに行くと、じいさんは、いや、このことが福になるかもしれないと言った。それから数ヶ月後、なんとじいさんの馬が素晴らしい名馬を連れて帰ってきた。周りの人々がお祝いに行くと、おじいさんは、いや、このことが災いになるかもしれないと言った。ある日おじいさんの息子が名馬に乗っていると誤って落馬してしまい、ももを骨折する重傷を負った。周りの人々がお見舞いに行くと、おじいさんは、いや、このことが福となるかもしれないと言った。それから1年後に戦争が起こった。近くの若者の10人のうち9人までが死んでしまうような悲惨な戦争だったが、息子は落馬のせいで怪我を負っていたため、戦争に出ることはなく無事だった。
採用が馬、あえて危機に立ち向かうことでそれ以上の危機を回避できるという意味か。
なるほど、便利な効果だ。スペード以外はどういう効果を持っているのですか？青年はふと考えついたことを尋ねた。
ハートは出会い、恋愛の手助けや人間関係の修復、ダイヤは臨時収入や金銭トラブルの回避、クラブは一時的に空腹をしのげたり、質の良い食材が手に入るのじゃ。
それぞれ効力が違うのですね。じゃあ大事に使わないと。
幸福のトランプの名前の由来が分かったじゃろ。それとな、ここからが重要なのじゃが、全てのカードが出揃うと強制的にジョーカーを所有者が使わなければならんのじゃ。これを使うとその人は最悪の不幸を背負うことになる。
最悪の不幸ですか？
老人の目がクワッと青年に向けられ、青年は少したじろいだ。
じゃから最後までトランプを使わなければいいだけの話じゃ。どうじゃ、この幸福のトランプを買っていきはせぬか。
老人は値段を青年に提示した。その値段は青年にとって目玉が飛び出るほど高かったが、そのトランプの効力は魅力的だった。
わしはもうご覧の通り年での、若いもんにこれを売りつけて短い余生を楽しみたいと思っていたのじゃ。
売りつけてとか言ってるぞ。
わかりました。これから銀行に行ってお金を下ろしてきます。その代わり絶対に帰ってくるまでそのトランプを人に売らないでくださいね。
てか完全に乗っかったねこの話に。
承知した、契約成立じゃな。フォフォフォ。
それからというもの、青年の人生はバラ色に変わった。まず青年は憧れの先輩と近づきたいと思い、幸福のトランプを使った。最初はご飯を食べに行く程度だったが、トランプを使っていくうちにどんどん関係が進み、先輩と後輩だったのが恋人同士になり、結婚まで行き着いた。その他でも青年がどんなトラブルに巻き込まれてもトランプの力で全て乗り越えてきた。もはや青年の人生の障害物はなくなったのである。
時は流れ、青年は年を取り昇進し、今では会社の重役にも選ばれている。
いつしか男は幸せな家庭の中でたった一人の愛娘ができていた。その愛娘もすでに将来結婚するであろう恋人がいる。しかしたった一人の自分の娘、手塩をまいて蝶よ花よと育ててきたから、婚約者に対して冷たい態度をとっていた。
あなた、エミの結婚式もそろそろ考えないと。
ダメだ、エミにはまだ結婚は早すぎる。
早すぎるって言ってもエミはもう23歳よ。別に結婚しててもおかしくないわ。
ダメだ、結婚は俺が許さん。男は娘の結婚の話になると断固として首を縦に振らなかった。これにはほとほと娘も妻も困っている。どうにかして父親に認められなければ。婚約者もあれこれしてみるが全部無駄に終わった。
そんなある日、一つのニュースが世界を揺るがした。近日地球に巨大な隕石が衝突する。
ていうかやばいな、この人の作ってるやつ。熱い、熱いわ。この全てのネタ系が、まあいいや。このニュースは全世界に報道され、大問題へと発展した。原因は解明されていないが、どうやらその隕石は海に落ちたとしても、巨大津波が起きてその周辺の国々に襲いかかるという。どんなに少なく見積もったとしても、地球の半分の国々は隕石の波動により焼かれ、吹き飛ばされてしまうという。この知らせを聞いて、神に祈る者、最後の悪あがきとばかりに窃盗、殺戮の限りを尽くす者、世界の混乱は頂点に達した。他国に逃げようにも飛行機はパンク状態だし、他の交通機関も混乱で運休。自力で逃げようと試みた人もいたが、実際にどこに逃げればいいのか分からずに力果てる結果に終わった。そしてこの動乱の最中、男の家庭は静かに家で集まっていた。男とその妻、そして娘のエミと婚約者だ。こうなってしまってはどうにもならないことは誰にでも分かる。だから最後の晩餐をしようというのだ。美味しい食べ物を目にするが、どうしても心が晴れない。あと数時間で全てが滅ぶのだ。それは仕方のないこと。出るのはため息だけ、それ以外は何もない。男は悩んだ。どうすればこの危機を回避できるか。そして一つの光を見出した。そうだ、あのトランプだ。男は急いで押し入れを探した。確かあの後にまだ使ってない分のトランプがまだあったはず。これだ。それは布にくるまわれていて、神々いかにも大事そうに扱われていた。そう、何も書かれていない。スペードの12と13になるトランプだ。みんな聞いてくれ。この最大の危機を回避できる方法が一つだけあるんだ。男は必死になってこのトランプの効果を説明した。あの時自分が老人に説明された時のように雄弁に。最初は半信半疑だった3人だったが、次第に男の熱弁ぶりに興味を示し始めた。これが本当だったら私たちは助かるんだ。しかしトランプは2枚しかない。男の家族は4人。どう考えても2人は助からないことになる。やっぱりここはお父さんたちが使うべきよ。エミは男にそう言ってトランプを男夫婦に渡した。そうです、僕とエミさんが出会えたのもお父さんたちのおかげなのですから。娘の婚約者も同調した。しかし妻のナナがそれを遮った。私たちはもう後がありません。それなのに私たちが助かっても意味がないわ。どうせならこれからの社会を担っていくあなたたちが助かるべきよ。ですが、婚約者が喋ろうとすると男が2枚のトランプを奪っていった。正直私は君とエミが結婚してほしくないと思っていた。どこの馬の骨かもわからないような奴に娘を託せないと思っていた。だがな、よく考えてみると私も少し意固地になっていたようだ。ここで意地を張っていても仕方がない。このトランプは、いや、これからを生きる資格があるのはエミを一生守っていけるのは君しかいない。なんとなくね、この流れが。で、続き。え？娘も婚約者もその妻も驚いた。私はエミを小さい時から育ててきた。別の言い方をすれば守ってきたというべきだな。だがもう私はこの年だ。娘を守っていくのは限界だな。いつかはこういう日が来ると覚悟していたが、自分はそれを拒絶していたようだ。だが今決心した。娘を私の代わりに守っていってくれないか。婚約者は震えながらこくりとうなずいた。これを君にやろう。だから結婚を認める。男は婚約者の手をつかむと2枚のトランプをつかませた。妻のナナもエミもその婚約者もそして男もみんな泣いていた。この瞬間が家族でいられる幸せな時間だった。空が赤く燃え上がっていくような感じがした。それとともにこの世の別れの時間も近づいてくるのが分かった。男はふと思い返した。
すべてのトランプが揃うとき、その所有者はジョーカーを使い、最悪の不幸に遭うことになること。最悪の不幸。やはり、それは死だったのだろう。すべての風景が光で包まれた。もう、他には何も見えない。さよなら、エミたち。私はナナと一緒に天国からお前たちをいつまでも見ているよ。雨の音がする。ん？ここはどこだろう。ここが世に言う天国というものなのだろうか。
は。
男は目を覚ました。あたりは黒い雨が降っている。その黒い雨のせいで建物がすべて灰色に変わっている。ここはどこなんだ。男は手や足を動かした。大丈夫、どこも異常はない。ということはまだ死んでいないということだろう。確かジョーカーを使って死んだはずだったが、まあ難しいことは考えなくていい。今は助かった娘夫婦と妻を探すだけだ。男は歩き出そうとして何かにつまずいた。そのつまずいたものが、男はヘナヘナと座り込んでしまった。あとはもう表情がわからないぐらいに泣き叫んだ。娘夫婦らはスペードを使ったおかげで全てのものが破壊された世界から回避できた。焼け焦げて表情はわからなかったが、確かに幸せそうな顔をして二人寄り添って死んでいた。妻のナナはその姿もない。男はいつかのあの老人の言葉を思い出した。ジョーカーはその人にとって最悪の不幸を与える。この男にとって最悪の不幸なのは、誰もいないこの地上で一人生きることだった。黒い雨はずっと男に降り続けていた。しおりに記録。はい、終わった。終わったよ。あーいえ。レッスンしよう。818。まさか伝説のトランプに巡り会えるとは。もうさ、この人の作ったやつ全部伝説かよ。だってもうさ、完全懲悪ってやつもさ、まあ、字が、漢字がちょっと違うんですけど、あれとかもすごいよ。完全の完全はパーフェクトの完全ですからね、あれ。で、819番。自分の下老術殺人事件はまだ完成しないんですかってどういうことだ。それはどういうことだ。え、俺なんか言ったっけ。言ってねえんだけどな。下老術殺人事件はまだ完成しないんですか。もう何も作る能力もなければアイデアもねえ。そうそうそう、俺もね、途中はね、824番とさんと同じことを考えてたんだけど、そう、老人にトランプを売ってもらったところに、逆戻りで落ちっていうね、だけどなんかあれあれあれと思ってたらさ、そう、うん、で、ちょっと戻って820。このゲームって確か前に、ん？誰が来た？どういうことだこれ。このゲームって確か前にと誰で821不良に絡まれ、あーっとてか、まあ、3人だからね。で822、このトランプ誰だろうこんな時間に。わかんないこの流れ、さっぱりわかんないよ。で、823いきなり巨大な隕石とかと、強引すぎっていうね、いきなりそこもなんつうのかな、もうまあ、ちゃちゃちゃっと、とりあえず落ち浮かんだからそれにうまく続けるようにっていう形で、で、824はさっきのやつね、完全懲悪もねびっくりするぐらいのゲームなんで、
やばい、今日はちょっとこのダットって人の、サウンドノベルシリーズを全て読むということになるんでしょうか。完全懲悪もビビったからな、あの展開。なんかね、めんどくさいとこ飛ばすんですよね、この人。うん。もう、推理者ですけど、完全懲悪。しかもなんだろう、かまいたちの夜とか、まあ、ひさめって書いてありましたけど、まあ、ひさめはかまいたちの夜から影響を受けてるから、まあ、まあ、似たような感じのやつなんですけど、すごいよ、展開が。うん。びっくりしたもん。読み終えた後すごいもうびっくり、で、825番さん伝説シリーズ始まったなと、始まったよとうとう、やってみようか完全懲悪。いつやったのかな完全懲悪って。相当前にやったんですけどね、多分もう半年以上前ですね。あるはずだよ完全懲悪。どこだっけな、完全懲悪ね。あ、ここにはないのかな、このパソコンには入ってないのかな。まあ落としはできるんですけど。ねえかな、ここにはないか。落とさなきゃダメだな。2番センチにまた行ってこないとダメだ。びっくりなんだけどこれ。とりあえずまた貼って、すごいな。だけど掲示板で何か書き込むかって書いてある。すげえページだなここ。でもまあでもすごいとは思うけどね。内容はともかく俺こういうの作れないしね、別に。もうその時点で自分は負けてますけどね。で幸福のトランプ終了と、とある二人の会話も終了で完全懲悪。あ、完全懲悪こうやって書いてあるのか。じゃあ俺もあるかもしんねえな。あったあった。なんだ、完全懲悪って書いてないのか、ファイル名に。そうか、フリーゲって書いてあるのか。でもフが HU ですけどね、 HU になってるからフリーゲのフじゃねえ。FU じゃないですけどね。で、オートストップ、完全懲悪。これはウィンドウモードにしないと。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ちょっと待ってよ。1回目クリア。そうそうそうそうそう、でウィンドウモード。そうそうそうそう、こういう画面だった。懐かしい。これいつやったのかな。だけどちょっと忘れちゃったけど、これね。あ、でもこれ長いのかな、今日できないかな。ちょっと今からやるのはちょっとやばいかもしれないな。ちょっとねまあいっか、こっからいっか。まあ、あの画面を見れば思い出す人がいるんじゃないかなと思って、一番初めのオープニングのところを出そうかなと思ったんですけど、そう、どういう意味なのかよくわかんないけど、誰かの目のドアップみたいな画像なんですけど、一番初め。で、そう、映ってんだよな、その目の奥にね、その写真を撮ってるだろう人のね、若干ですけど、よく見るとね。でもあんまりそれ、このゲームに意味ないんだよね。よくわかんないんだよな、あの画像を撮ったのが。行ってみましょうか。これ長かったっけ、この伝説長かったっけ、忘れちゃったな。まあ行ってみるか。で、行きます。もうね、だって一番初めからもうだってあれっていうやつですよ。だってこの流れね、ケンイチ一緒にスキーに行こうよですからね、スキーですからね。で、そう誘ったのは同じクラスのマナミだった。なんかこの人、マナミとかナナとかなんかそういうのが好きみたいですね。で、何の前触れもなく言われた俺は戸惑ってしまった。マナミとは幼稚園から今の高校に進学するまでずっと一緒だった。いわゆる幼馴染の関係。
そんな俺たちだから周りの人は恋人同士だとか言ったりするが、断じてそんなことはない。実際は友達以上恋人未満だ。そういう関係がずっと続くと思っていたのに、マナミが誘ってきたのは本当に驚いた。
一泊二日の旅行なんだけど、ケンイチは行ける？
なおもマナミは俺に聞いてくる。正直言って俺は昔からマナミのことが好きだった。だからこのチャンスを生かして友達以上恋人未満の関係を脱出するのは今しかないと動物的勘でそう悟った。で、選択肢、あ、これ選択肢あったのか、忘れちゃったなこれ。826、まず長編ってところで伝説ですねと。てかこの人のやつはすごいよ本当に。あの後半の展開のあまりの速さにびっくりする。その誘いに乗ったと。で、あーいいよ。二つ返事で返すと、マナミは俺にニコッと笑ってみる。このマナミの表情に俺は惹かれたのかもしれない。詳しい話を聞くと、旅行の日付は冬休みの期間、旅行先は M 県のスキー場で、宿泊先はそのスキー場の近くのペンションらしい。またペンション出してきたからね、出た、お約束みたいな。当日まで準備を済ませておくようにマナミに言われた。今回の旅行はいつもの旅行とは訳が違う。マナミと二人きりの旅行だから、服選びには相当な時間がかかった。服を選んでいる最中、これが青春なのかなと思ったりもした。当日、俺は1時間も早く待ち合わせのバス停前に来た。今朝すぐに起きたから、ろくに朝食もとっていない。そのためお腹がグーグーと悲鳴を上げていた。しかし、もうすぐマナミに会えると思えば、そんなことなど気にならなくなった。高鳴る鼓動を抑えつつ、今か今かとマナミが来るのを待ち望んだ。そう思い続けてから1時間後、やっとマナミが現れた。季節は冬だから、コートに身を包みマフラーを巻いていた。荷物は着替えの分だけらしく、身軽そうだった。スキー場でスキー用具一式を借りられるから、そんなに多くのものは持つ必要はないのだ。俺たちは時間通りにバス停前で落ち合い、バスに乗ってスキー場へと向かった。そうだ、なんとなくこの人の文章が気になってたのを思い出した。この人の文章すごいなんか気になる書き方してたんだよな、なんか。で、次、バスに乗っている途中のマナミとの会話は結構弾んだ。普段学校でしか話していない分、話のネタは尽きることはなかった。なんかね、この人の文章ね、引っかかるんだよ。で、次、そうこうしている間にバスはスキー場に到着した。早速俺たちはスキー場に行き、スキーの準備を一通り終わらせてから外に出た。ねえケンイチ、競争しようよ。マナミは得意げな顔をして俺に話しかけてくる。本来なら男の俺がマナミにこのセリフを言うのだが、何分スキーは初めてなので、そんなことは言えるはずもなかった。多分マナミは俺がスキーは初めてということを承知の上でそんなことを言ったのかもしれない。だが、その挑発的な発言が俺の心に火をつけた。俺はスキーの猛特訓をマナミにお願いしたのだ。練習の内容は、まずリフトでゲレンデまで上がり、一気に下まで降りるというもの。最初のうちはマナミは手取り足取り教えてくれたが、一旦俺が慣れてくると上級コースのゲレンデまで行くようになった。その練習の最中、俺が誤って転倒したりでもすると、マナミは横で腹を抱えて大爆笑した。そんなマナミの指導のもと、俺はメキメキとスキーの腕を上げた。最初のうちこそまっすぐ滑れなかったが、練習の後はマナミとまともに勝負ができるようになった。勝つことはできなかったが、気がつくと辺りは暗くなっていた。俺はゲレンデから滑り降りてくるマナミを呼び止めた。スキーはそろそろ終わりにしないか？すると、マナミはゴーグルを外し、空を見上げた。そうね、雲行きが怪しくなってきたし、吹雪が吹くって言ってたしね、吹雪が吹くって。え、そうなの？吹雪が吹くなんて、初耳だった。きっとマナミが旅行前に天気予報でもチェックしていたのだろう。だったら、吹雪が吹く前にさっさとトンズラするか。トンズラ、正直手が霜焼けで参ってるから、早く温まりたくて仕方ないのだ。そうね、ペンションに行きましょうか。マナミも同意してくれて、俺たちはスキー用具を返しバスに乗り込んだ。
バスに乗り込むと外は吹雪が吹いていた。あのままスキーを続けていたらどうなっただろう。俺はその先を想像すると怖くなった。バスは思った以上に暖かくて疲れた俺の体を癒した。スキーから戻った後もマノミとの会話は途切れることはなかった。しばらくしてバスが止まった。着いたみたいね。ケンイチ、目の前にあったのは小さな建物だった。だがいくら小さいとは言ってもその建物は俺が見る分にはかなり立派だった。今からここにマナミと一緒に泊まるのかと思うと少し緊張した。外は寒いから俺たちは早々に中に入ることにした。チャイムを押して中に入るとロビーに誰か待っていた。どうやら支配人のようだ。ペンションというか旅館。ジータレス読み827、吹雪が吹く来たーと。吹雪が吹いたーと。吹雪が吹く来たよ。で、初耳だったって書いてあったけど、俺も初耳だよっていうね。で、次。これ、旅館に見えるんだよね、すごい。で、支配人のようだと。今日予約していた島崎です。あ、これ、マナミの方だった。今日予約していた島崎です。まあ、声はほとんど変わんないけどね。で、マナミは急いで靴を脱ぎ、ロビーに駆け寄った。俺もそれに続いて、マナミの後を追った。ご予約、受けたまわっております。当ペンションの管理人こと、カルベ・ジンと申します。それでは、部屋の鍵をお渡しします。カルベさんはそう言うと、二つの鍵をマナミに渡した。カルベさんは見たところ、口に立派なひげを蓄えた30代前半の男性だった。時折見せる笑った顔はなんとなく癒される気がする。とりあえず俺たちはこのペンションの談話室に行った。で、談話室がすげえ今度洋風で豪華なんだよね、これ。で、そこの談話室は洋風的な感じで、天井についてあるシャンデリアがすごく綺麗だった。あー疲れた。置いてあったソファーにマナミが寝そべる。俺も別のソファーに座って同じように寝そべった。スキーって疲れるもんなんだな。俺はマナミを見ながらつぶやいた。でもすごく楽しかったでしょ。マナミも楽しそうに話に乗ってくる。マナ、でさ、俺たちの泊まる部屋はどこにあるの？確か2階だったはずだよ。別々だけどね。別々。まあ、二つの鍵をマナミが受け取った時点で予想はついていたが、冗談でもいいから、マナミに同じ部屋に泊まろうと言ってほしかった。頭を切り替え、部屋に荷物を置いて、また談話室に戻ってくるかと動こうとしたその時だった。階段から誰かが降りてきた。現れたのは二人の女の子だった。一人は長身でスタイルの良い女の子。もう一人はショートカットで小柄な女の子。二人とも若い。俺たちと同年代だろうか。で、自分から話しかけてみたと、女の子が話しかけてくるまで待ったっていう選択肢。あれ、これなんか意味あったっけ。やっべ、しおり挟むかこれ。忘れちゃったこれ。で、828ジータ。この談話室の写真、久めで見たなと。見た。結構まあいろんなところで使われてるようなやつですね。で、この完全懲悪作ってた方はですね、多分ね、この部屋の、なんつうの、まあ久めから影響を受けてるっていうから、まあこの部屋を使いたかったのかなという気はしますけどね。で、自分から話しかけてみた。あまり年は離れていないようだから、俺は自分から話しかけてみた。こんばんは、今日はよろしくね。すると、その二人の女の子は愛想よく、こんばんはと言って、ペコッと頭を下げた。かわいいじゃないか。こういう子も悪くない。俺が満足げにしていると、殺意のある視線を感じた。マナミ。あなたたちってもしかして高校生？マナミは女の子たちに聞いた。まだ高校1年生ですよ。女の子の中の一人が、おかも声で答えた。マナミはニヤリとしている。じゃあ私たちの二つ下じゃない。
え、ということは先輩じゃないですか。今日はよろしくお願いします。
女の子たちはマナミに礼をする。
うんうん、礼儀正しい子たちだ。
マナミは女の子たちの肩に手を置いた。完全に打ち解けてやがる。
先輩の隣にいる人は彼氏さんですか。
長身の子が興味津々でマナミに聞く。
違うわよ、友達よ。
友達。マナミは嫌味なほど友達の部分を強調した。冗談だと信じたいが少しへこんだ。そんな俺を知ってか知らずか、マナミは自己紹介を始めた。
長身の子は中山智恵、
小柄な子は西山玲奈と名乗った。マナミはその二人がえらく気に入ったらしく、俺を放っておいて三人で勝手に喋り出した。だんだんその話し声がうるさく聞こえてくるのは言うまでもないことだ。こうして談笑しているうちに玄関のチャイムが鳴った。また誰かが来たのだろう。案の定やってきたのは三人の男性だった。
こんばんは。
違うわ、これ向こうの人たちじゃなかった、こっちだった。こんばんはと。俺たちはとりあえず挨拶をした。3人の男性もそれに答えて挨拶をしてくれた。その後もなんとか打ち解けて自己紹介をした。1人は身長が185センチもある五十嵐俊和さん。金髪で耳にピアスを開け、見るからに遊び人のような格好をしたテンションが異様に高い山崎博さん。そしてメガネをかけてかなり頭が良さげな木村聖吾さん、翔吾さんの3人。中でも翔吾さんと俊和さんの2人は高校時代野球で伝説の黄金バッテリーと言われたくらいの実力の持ち主なのだそうだ。これでリビングに7人が集まり、だいぶ賑やかになった。
俺みたいなやつでも大学に行けるんだから大学に行った方がいいぞ。大学は楽しいからな。
遊び人のひろしさんが愛想たっぷりに俺たちに話した。
へえ、大学ってそんなに楽しいんですか。
マナミがその話にかじりついた。どうやらそういうことに興味があるらしい。大学進学でもするつもりだろうか。その後もいろいろな話で盛り上がった。しばらくするとまた玄関のチャイムが鳴った。その時皆の動きが止まった。皆も次に来る人が気になるらしい。そしてドアが開いた。現れたのは中年の男女で、中年太りの男性といかにもおとなしそうな女性だった。気のせいかそれを見たひろしさんの眉毛がかすかに動いた気がした。なぜかはわからないが、まず俺たちは挨拶をし、例によってまた自己紹介をした。聞くところによるとこの二人は夫婦で、久しぶりの旅行でここに来たらしい。中年男性は西条英吉さん、その奥さんが君江さんと言ったと。西条さんは東京に大手の会社を経営しているそうだ。
英吉さん、何の会社の社長をなさっているのですか。
まなみが英吉さんに聞いた。
わしは金融業の会社の社長をしている。金を借りたいときはうちに来てくれ。
英吉さんはそう言って懐から何枚かの名刺を取り出すと、それを皆に配り始めた。
覚えておいてくれたまえ。
名刺を配り終えると英吉さんは荷物を持った。
じゃあわしらは荷物を部屋に置いてくるのでな、先に置いてもさせていただくよ。
それに続いてマナミも荷物を持ち始めた。
私たちもそろそろ部屋に行きましょう。どういう部屋なのか見てみたいしね。
俺はマナミの意見に賛成した。そうだな、俺たちもそろそろ部屋に行くか。俺たちが荷物をまとめて階段を上ろうとした時、誰かが談話室に入ってきた。
皆様お待ちください。
その人物はカルベさんだ。
お食事の時間が8時になりますので、8時になったら忘れずに食堂の方にお集まりください。
お祭りって言っちゃった。カルベさんはそれだけ言うとすぐ談話室から出て行った。談話室の時計を見たら今の時間は7時だった。部屋に荷物を置いてマナミと喋っていれば1時間は潰せるかな。俺はそう思って階段を上った。2階にはいくつかの部屋が並んでいて、それぞれの部屋にナンバーが振ってある。俺は自分の鍵のナンバーの部屋を探して鍵を差し部屋に入った。
これはかまいたちでもヒサメでもない完全懲悪っていうゲームなんです。ロビーの雰囲気と全く合ってない談話室とか言われたしだからロビーは和で談話室は洋なんですよ。シャンデリアまでつけちゃってるわけですよ。ていうかこいつら学生でどれだけ高いとこ入ってんだって。で泊まるとこはここですよ。部屋はなんだよこれ、値段がめちゃくちゃだよ。ロビーが旅館みてえになってて、で談話室は洋風のシャンデリアがある、ソファーもある、すごい豪華なところで、で普通の自分たちが入ってく部屋はビジネスホテルみたいになってんだよなんだよこれ。入ってみると部屋にはベッドが2つあり、奥には大きな窓があった。俺は荷物を置き一息ついていると、マナミが部屋にやってきた。なんだ、私の部屋とあまり変わらないみたいね。マナミは落胆すると俺の部屋に入った。ケンイチと喋ってたら1時間潰せるかなと思って。どうやらマナミも俺と同じことを考えていたらしい。お互い気が合うのかな。二人っきりになって俺たちは昔の思い出話花を咲かせた昔の俺はマナミにいつも泣かされていたとか、マナミとのおままごとを無理やりやらされていたとか、笑いながら話していた。その他にも最近の出来事とかを話していたら、あっという間に8時近くになっていた。その他にも最近の出来事とかを話していたらっていうところはちょっとね、で次、じゃあそろそろ食堂に行くか。俺たちは部屋から出て1階の食堂に向かった。食堂には知恵とレーナの2人組が一緒にテーブルに座っていた。そしてまたとんでもなく豪華な食堂に変わる。これは食堂じゃねえ、レストランのすげえやつだよこれ。使ってる画像がめちゃくちゃだよ。で、レッスン読み、これってヒサメじゃないよね、なんかかまいたちみたいって言ってるんですけど、ヒサメでもかまいたちでもない、完全懲悪、しかも完全は、パーフェクトの完全ですよ。で832、部屋しょぼい。で833、どこでもドアで部屋仕切られてるんだよと、びっくりですよ本当に。で834番、この画像の使い方伝説だ。確実にこれはね真似できねえ。だってもうね、夢が広がリングだよ、こんだけのペンション。こんだけのね、凝ってるよね、いろんな意味で。うん、夢が広がる。で、次。これは豪華だぜ、これ。で、次。俺たちも適当に場所を決めてですからね。俺たちも適当に場所を決めて、マナミと一緒に座った。その後も続々と人が集まり、ものの数分もしないうちに全員が揃った。カルベさんが皆が食堂に集まったことを確認すると、料理を皆に配り出した。カルベさんは全員分を配り終えると、ゆっくりご賞味くださいませとだけ言って厨房に入っていった。早速俺たちは前に出された料理を口に運んだ。おいしい。心の中で一番最初に思ったのはこの一言だけだった。マナミを見るとマナミも目を丸くしていた。こんなに美味しいもの初めて。マナミやその他の人たちからも好評で、各テーブルから簡単な言葉が述べられていた。その他の人たちが、こうして食堂にいた全ての人が出された料理を完食した。ああ美味しかった、ああ美味しかった。マナミが食べ終えた料理に、料理を前にして言う。するとヒロシさんが立ち上がり厨房に入っていった。どうかしたのかしら。マナミが何気に俺に聞いてきた。で選択肢1、トイレに行くんじゃないか、2、帰るんじゃないか、3、俺にはわからなかった突然厨房の方にヒロシ行ったからね。で末読み835、もっと客室にお金をかけてあげてと、これからだって。でこれからまだまだだって、あれまだ発展途上だから、客室、なんで客室に金かけねえんだ。で、836万、わかった、これは夢落ちだなと。まあ、続きをね、読めばわかるんですけど。ね、で、トイレに行くんじゃないか、
間違えちゃった。トイレに行くんじゃないかってやろうと思ったら帰るんじゃないか選んじゃったよ。で、次、部屋に帰るんじゃない？俺は頭の中に浮かんだことを言った。何かを持ってくるんじゃない？また美味しいものかな。マナミはまだ食べる気だし、でもそういうのも無理はない。そう思うほどカルベさんの料理は美味しいのだ。するとヒロシさんが厨房から出てきた。持ってきたのは人数分のお茶だった。食後のお茶は体にいいらしいぞ。この食堂でお茶飲むのかよお前。この食堂でお茶飲めねえ。フランス料理のね、お店みたいな雰囲気のあれですよ。だってってかぶっちゃけこさ、奥にだってなんか店の何か貼ってあんもんね。これお茶持ってきちゃったよお前よっていう。でヒロシさんはそう言いながら皆にお茶を配った。俺はヒロシさんがこういう一面を持ち合わせていたことに驚いてしまった。もちろんのことだが、お茶はとても美味しかった。食事が終わった俺たちはそれぞれの部屋に戻った。俺は満腹状態のままで寝てもよかったのだが、時計を見るとまだ8時半くらいだったから談話室に行くことにした。誰か談話室にいるかもしれないからだ。案の定談話室には何人かの人がいた。ソファーに腰掛けてテレビを見ている君江さん、テーブルに向かい合って座っている俊和さんとひろしさん、そして何やら3人で話をしている知恵とレイナ。おお、やっと来たな。さあここに座れよ。俺たちは一番最初に気づいたのはひろしさんだった。あ、ありがとうございます。俺はひろしさんに一礼した。今度は俊和さんも俺たちを迎えてくれた。部屋のテレビは有料なもんでな、みんなで談話室でテレビを見ていたんだと。っていうかこの談話室本当にすげえな、これ金かけてんぜこれ。で次、俊和さんはそう言うとバッグの中から何かを取り出した。何もないのも寂しいからこれを持ってきた。俊和さんが取り出したのは缶ビールだった。そして俊和さんはバッグから紙コップを取り出してビールを紙コップに注ぎ始めた。そういえば翔吾はどうしたんだ、あいつビール好きだったろ。俊和さんがひろしさんに聞く。ああ、あいつな、なんだかさっきの料理で腹いっぱいになったとかで部屋で寝てるぞ。ふーん、じゃあ呼びに行ってくるか。え、いいよ、起こすなって言ってたから。あっそう、なら翔吾の分を少し残しておくか。そうして俺たちは一人一人手にビールを持ち乾杯をした。ものすごいフラグ立ったでしょこれ。でレスミ837番、選択肢を間違えるイサムさん伝説だと。うるさいっていうね。1選ぼうとしたら間違えて2選んじゃう。ちょっとカーソルが下すぎたね。で838番、この料理を作ったのは誰だと。出た、ユウさん来たこれ。ね、タバコの匂いがするじゃねえかと。よくぞ日本人に生まれけりの回です。で次、選択肢1、俺は浴びるようにビールを飲んだ。2、俺はビールをそこそこ飲んだ。3、俺はビールをあまり飲まなかった。どうしましょうかね。はい、ですね、俺はビールを、あまり飲まなかった。俺は渡されたビールを少しだけ飲んだ。もともと俺は、てかあの主人公が俺はって言ってるのも結構ないんじゃないですかね。僕はって言ってるのが多いんじゃないですか。で次、もともと俺はあまりビールは好きじゃなかったし、もし俺のベロンベロンに酔っている姿をマナミに見られたらことだと思ったからだ。みんなで楽しくビールを飲んでいると時計が10時の時刻を指した。時計が10時の時刻を指した。するとひろしさんが俺に耳打ちした。なあ、正午を呼んできてくれないか。ちょっとトイレに行ってきたいんだ。でもさっき俊和さんに起こすなって言ってたじゃないですか。さっきはな。でも正午のやつに見たい番組があるって言うから、絶対10時に起こさなくちゃならないんだ。まあそういうことなら仕方がない。
確かにこのペンションの唯一の無料で見られるテレビがあるのは談話室だけだからな。
はい、わかりました。呼んできます。
俺は立ち上がるとヒロシさんが止めた。
ああそうだ、ついでにこれを渡しておくよ。
ヒロシさんが差し出したのは客室の間取りだった。
2階にはケンイチ、マナミ、ショウゴ、ヒロシ、トシカズ、1階にはエイチチ・キミエ夫婦とチエ・レナと書いてあり、それぞれの客室に番号が振ってあった。
ショウゴさんの客室は220号室だった。220号室。
どうもありがとうございます。
俺はヒロシさんにお礼を言って2階に上がり、ヒロシさんは1階のトイレに向かった。階段を上がり220号室を探す。
あった。
ドアには220号室としっかり刻まれている。
ここに翔吾さんがいるんだな。
あ、すいません、開けてもいいですか。ドアを叩くが何の反応もない。その後も何回かドアをノックするが反応は同じだった。
寝てるんですか、開けますよ。
仕方がないから俺はドアを開けた。思っていた通り部屋は暗かった。俺は急いで部屋の電気のスイッチを探した。電気のスイッチはすぐ近くにあったから簡単に手探りで見つけることができた。俺が部屋の電気をつけると、
ああっ、
そこには喉元を切られてベッドに横たわっている翔吾さんがいた。
死んでる。
一目見てもわかるくらい生々しい光景だった。怖くなった俺は一目散に部屋から出ると狂ったように叫んだ。
誰か来てくれ、翔吾さんが大変なんだ。
すると俺の大声を聞きつけて談話室にいた人たちが、2階に上がってきた。
どうされました。
俺の叫び声を聞きつけてカルベさんも来た。
どうしたの、翔吾さんに何かあったの。
マナミが不安そうな顔をして俺に問いかけた。
ああ落ち着いてくれ、落ち着いて聞いてくれ、実は
と言いかけたところで好奇心旺盛な知恵が翔吾さんの部屋に入っていった。
キャー
というヒステリックな声を上げるとその場にバタンと倒れてしまった。どうやら知恵には刺激が強すぎたみたいだ。知恵を見ていた人たちは何かあると思ってか次々と翔吾さんの部屋に入っていった。マナミもまた翔吾さんの部屋に入った。みなは変わり果てた翔吾さんの姿を見るとみるみるするうちに顔が青くなっていた。だがカルベさんだけは翔吾さんに近寄っていった。
何をしてるんですか。
たまらず俺が聞くとカルベさんは答えた。
私には医術の心得があります。ですから一応生死の確認をします。それから皆さんは安全のためにここから離れないでください。
来たワンターレン来た。これそう言うとカルベさんは懐からペンライトを取り出して翔吾さんの目に当てたり脈を取ったりし始めた。カルベさんが生存調査をしている間誰も何も喋らないでずっとカルベさんを見続けていた。そうすること以外何もすることがなかったからだ。 2,3 分ぐらいしたところでカルベさんが重い口を開けた。
ワンターレン死亡確認。
カルベさんの言葉が鋭い矢のように俺の胸に突き刺さる。するとマナミが言った。
そういえば英吉さんはどこにいるの。
ボソッとつぶやいたつもりだろうが皆の視線が君江さんに向けられた。
確かに俺たちが夕食を食べてリビングに行った時から英吉さんの姿を見ていない。
するとマナミの質問に答えるように君江さんは言った。
主人は夕食を食べた後から寝ています。
君江さんは弱々しい声を出した。
だったら早く英吉さんにこのことを知らせましょう。
マナミは階段を駆け下りていった。俺はマナミの後を追うようにして階段を降りた。で、レス読み839。
なぜタイトルを覚えているんだ。
よくぞ日本人に生まれけりの回ですか。適当ですよ。おいしんぼでそういう回があったのは知ってますけど、それがこのユーザンが出てきた回かっていうと違うよ。
よくぞ日本人に生まれけりの会は違いますよ。確か、イカだよ、イカ。イカの置き付けかなんかの会じゃなかったっけ。ええ。で、840番さん、正午終わった後。正午終わった。早かったな、正午な。もうだって死亡フラグだもんだって。起こすなよっつって、言ってっていう感じですよね。はい。で、見てきてくれないかつって、はいはいって言ったら、あれ寝てるんですかっていうこのトーンね。開けちゃいますよっていう。で、ガチャッと開けたら暗いと。で、どうしたんですかって入ってってっていうね。ベタすぎ。で、841番。都合よく医術の心得のある人来たこれ。で、そうですよね。警察とか来る前にね、普通触っちゃいけねえって言ってんのに、何度おめえが触ってんだよっていう。私は医術の心得がありますのでっていうのでね、見てね、死亡確認ですよ。で、次。俺たちは誰もいない談話室を通り抜け、急いで栄吉さんの部屋まで行った。トントントントントン。激しく部屋のドアを叩く。栄吉さん、いますか？栄吉さん、起きてください。大変なんです。栄吉、と言いかけたところで、部屋のドアが開いていることに気がついた。まなみも同じく、ドアが開いていることに気がついたようだ。あら、ドア開いてるじゃない。まなみはそう言ってドアを開けた。だが、俺は部屋に入る気がしなかった。死亡フラグを感じてる。栄吉さんは確かにこの部屋にいると思う。だけど、栄吉さんが今どういう状態なのかわかる気がする。そんなことを思いつつも、まなみはドアを開けて部屋に入っていった。俺はまなみを呼び止めようとしたが、もはや手遅れだった。まなみが叫び声を上げたのはすぐのことだった。まなみが青ざめた表情で震えながら部屋から出てきた。やはり何かあったに違いない。俺はまなみを落ち着かせてから意を決して部屋に入った。俺が一番初めに見たもの、それはベッドの上で喉元を八つ裂きにされて倒れている栄吉さんだった。俺の予感は的中した。部屋に入る前から嫌な予感がしていたからだ。だがさすがに俺も気持ち悪くなってすぐに部屋から出た。さすがに俺もとか言ってるし、この主人公杖で、これはすぐに皆に知らせた方がいい。冷静。皆さん大変なんです、来てください。俺はあらん限りの声を出した。俺の声に気づいたのか、しばらくすると2階にいた人たちが続々とやってきた。どうしたんですか？君江さんが興奮しながら俺に問いかけてきた。俺は何も言わずに栄吉さんの部屋の中を指さした。それを見た君江さんは俺の気持ちを察したのか、走って部屋に入っていった。皆はそれに続くようにして栄吉さんの部屋に入っていった。
どうして?
変わり果てた栄吉さんを見て、キメイさんがか細い声を出し、床にヘナヘナと座り込んでしまった。その他の人たちも驚きのあまり体中から血の気がなくなっていた。みんなそれぞれ悪夢を見ているようだった。おーい、どうしたんだ、みんな集まって。みんなが恐怖と悲しみに打ちひしがれている時に、陽気な顔をしたヒロシさんがやってきた。
ヒロシさん、どこにいたんですか？
すっかりヒロシさんの存在に気がつかなかった俺は、ヒロシさんに駆け寄った。
俺はずっとトイレにいたけど。
そんなに長くトイレなんかにいないでしょ。俺がそう言うと、ヒロシさんは頭をかいた。
俺な、ここんとこずっと便秘気味でな、トイレで一人で踏ん張ってたんだよ。
それがどうしたんだ？なんでここにみんないるの？
ヒロシさんは何もわからないようだった。ただ俺は唖然とするしかなかった。多分皆もそのような心境だったに違いない。
ここの空気を感じ取ったのか、ヒロシさんの顔がだんだんこわばってきた。
おい、どうかしたのか？
談話室は水を打ったように静まり返っていた。あの後、栄吉さんと正吾さん以外の人が談話室に集まった。カルベさんは不安そうな顔をして座っているし、マナミも青ざめた顔をして小刻みに震えている。他の人も同様で、皆はあんな死体を見て平常心でいられないらしい。
おかしいだろこの文章。皆はあんな死体を見て平常心でいられないらしいっていうのはお前はどうなんだって話ですよ。で、レース読み842番、そのうちこんな奴らと一緒にいられるかってやつで出てくるよと。で843番、蝶ネクタイのメガネの少年来ると。で844番がバーローと。で次、もちろん俺も生々しい死体を見て冷静でいられるわけがないと。内心このペンションから逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。俺はもうこんなとこにはいられねえってね。鎮痛な空気だけが談話室を支配していた。この沈黙を初めに破ったのはヒロシさんだった。なあ、やっぱりこういう時って警察に連絡した方がいいのかな。その時皆は思い出したように顔を上げた。そうだ、警察に連絡しなければ。全く思いつかなかったことだ。カルブさん、電話を貸してください。トチカズさんが興奮した様子でカルブさんに迫った。いや、さっき電話で警察にかけてみたんですけど全く繋がらないのです。どうやら吹雪で電線がやられたみたいなんです。来たこれ。カルベさんはそう言うと皆は外を見た。確かに外は吹雪になっていた。これでは電線が切れてもおかしくない。どれだけの吹雪だ。それだったら携帯電話はどうかしら。レナは皆に提案した。すかさず俺は携帯電話を取り出して電話をかけてみた。だが無情にも圏外だった。その他の人も電波が届かないとかで電話は使い物にならなかった。これで俺たちは完全にこのペンションに閉じ込められる形になった。そしてまた談話室は静まり返った。来たこれ。お約束の展開すぎる。誰も何も話さなかった。しびれを切らした俺は皆に提案した。皆さん、そろそろ部屋に戻って寝ませんか。もう寝る時間ですし。俺がそう言うと皆はリビングの時計を見た。時計は12時を指していた。そうね、ここにいるよりマシかもね。マナミが眠たそうにあくびをした。同じくレナとチエも一緒に伸びた。確かにこうしてても意味がないからな。部屋に入って鍵を閉めてた方が安心するな。トシカズさんも同意してくれた。それじゃあそれぞれの部屋で鍵を閉めて朝まで待ちましょう。俺の案に皆が賛成してくれた。ちなみに安全のために最低2人が一つの部屋に入るということになり、以上のように決まった。レナとチエ、ヒロシさんとトシカズさん、俺とマナミ、キメイさんとカルベさんは1人で寝るようだ。全然もうルール破ってんじゃねえかよ2人。で845番、まあまあ落ち着いて、文章が変なのは今に始まったことじゃないしと。いやまあ突っ込むことが仕事だと思ってるんで。で、次、カルベさんは大丈夫だが、キメイさんはとても寝れる気分ではないらしい。夫が死んでしまったから当然かもしれない。善は急げということで早速俺たちは部屋に戻った。バタン。部屋のドアを閉め鍵をかけた。これで安心だよマナミ。マナミに鍵を閉めたことを確認させて俺は布団の中に入った。マナミはもうとっくに布団でぬくんでいる。本当ならここで俺の心臓はドクドクと鳴っているはずだ。しかし今は何の反応も示さない。さっきのショックもあるが、きっとマナミを守らなければならないような使命を背負っている気がするからだ。使命が指名になってたんですけどね。誰かを指名するの指名で。続き、ここでマナミを危険な目には合わせない。たとえどんなことがあっても死亡フラグ。そして二人とも何も言葉を発しなかった。これ以上何も起こらないでくれと祈るように。どこからか男の人の悲痛な叫び声がした。俺は驚いて布団から飛び起きた。マナミも気がついたらしい。で、俺は部屋を飛び出したっていうのと、マナミと一緒にいることにしたっていうのがあるんですけど、ここでしおりを挟む。どうしよう。どうすんだっけなこれ。
と、俺は部屋を飛び出した。俺はまさかとは思ったが、念のために部屋から出た。マナミも心配して俺の後をついてきた。見るとヒロシさんたちの部屋のドアが開いていた。見た瞬間、全身の血の気が引いた。俺の予感が外れてほしいと願いながら、覚悟を決めて部屋に入った。そこには部屋のベッドの前で首筋を切られて倒れているヒロシさんと、これなんかケチャップ吹いちゃったみたいな画像に見えますけどね、立ってる人が、部屋の奥で胸を一突きされてうなだれている俊和さんの姿があった。俺は胃液がこみ上げてきたからとっさに顔を背けた。これを制止できるほど俺には度胸はない。二人ともほぼ即死の状態だった。このおぞましい光景を見たマナミは悲鳴を上げて部屋から出ていった。実際俺もこれを見て吐きそうになったくらいだ。マナミの衝撃は相当なものに違いない。俺はできるだけ死体を見ないようにして二人の手を取り脈を取ってみたが、案の定脈はなかった。俺は発狂しそうになった。このペンションの中には狂った殺人鬼がいる。マナミもそう思っていることだろう。しばらくして、キミエさん、チエ、レナ、カルベさんとマナミが部屋に入ってきた。どうやらマナミはこの緊急事態を皆に知らせに行ったらしい。そしてマナミ以外の4人は2人の死体を見て顔をしかめた。どれも信じられないと言った様子だ。俺だってこんなこと信じたくない。
もう嫌、家に帰りたい。
来たよ。
もう嫌、家に帰りたい。
突然チエが暴れ出して階段を駆け下りていった。レナも後を追うようにして駆けていく。
私たちも部屋に戻りましょう。
マナミは冷静に俺にそう言ったが、マナミの顔は蒼白状態だった。
じゃあちゃんと鍵を閉めて厳重に注意をしてください。
俺は皆にそう言ってマナミを抱えるように部屋に戻っていった。再度鍵を閉め、俺は布団に入った。マナミが隣で震えている。これ以上マナミに刺激を与えたら精神的にそろそろ危うくなってくるだろう。これは嘘だ、悪夢なのだ、そう思い込むしかなかった。
またかよ。
しばらくすると女性の悲鳴が聞こえた。あの声はキミエさんだ。キミエさん若えな、随分若えな。おばさんじゃねえのか。俺は反射的に布団から起き上がった。しかし、マナミは眠っていて気づいていなかった。だが、その方がマナミにもいいかもしれない。俺はマナミを起こさないようにそろそろと部屋を出て行った。ドアを開けた瞬間、俺の全ての動きが硬直した。
ザ・ワールド。
俺が最初に目についたのは、俊和さんと翔吾さんの部屋の前で喉にナイフが突き刺さって死んでいるキミエさんだった。寝ながらケチャップ吹いちゃった。突然の出来事に混乱していたが、次第に冷静を取り戻し、一応キミエさんの手を取り脈を取ってみた。しかし思っていた通り即死だったらしく、脈はなかった。
これは一体どうなっているのだ。俺を陥れるための芝居なのか。どうしてそういうことを思いつくんだこいつ。
自問自答したが、行き着く答えは何もなかった。だが、とにかくこの状況を皆に知らせなければならない。俺は急いで階段を駆け下りて皆の部屋のドアを叩いた。マナミは今危険な状態にあるので、知らせるのはその後にした。しばらくして、チエ、レナ、カルベさん、マナミが事件現場に集まった。
ひどい。
チエとレナは絶句した。もう叫ぶ気力も失ってしまったようだ。
なぜこんなことが何度も起こるんだ。
カルベさんも床に座り込んでしまった。ただマナミだけ冷酷な目つきでキミエさんを見つめていた。どうやら強すぎるショックを受けすぎて神経が麻痺しているらしい。
どうして俊和さんだけ違った死に方をしているのかしら。
マナミは死んだような目をしながらつぶやいた。しかしその時、俺の頭に閃光が走った。
今までの事件の真相がマナミの一言で全て見えてしまったのだ。
ね、早いでしょ展開。
あの一言で私分かっちゃったんですけどと、
とりあえずジータレスミ、なんか死体のポージング笑ったと、うん、絶対ねこのシルエットはあのなんだろうな、まあ、素材からまあ持ってくるとは思うんですけど、うまい具合のが見つかんなかったんでしょうね、でそこにまあ赤スプレー吹きつけちゃえっていう感じですよ、はい、で847番人死ぬの早すぎだろとガンガン死んできますから、で848番文章がプロットレベルだなと、まあ、高校生ですからね。で849番さん、どんどん悲鳴の間隔が短くなるなと、もうねどうしたらいいんだろうこれ。で850番さんちょっと、で851番いちいち急展開すぎるなと、急展開でしょ、びっくりですよこの主人公こいつ何者だと、ちょっとっていう風に言ったら私分かっちゃったんですけどですよ、で、選択肢1、この事件の犯人はあの人しかいない、2、この事件の犯人は複数いる、選択肢来たこれ、しおりを挟む、4番にセーブしよう、3番は1回目クリアってやつだから一応それは残しておいてってことね。この事件の犯人はあの人しかいない、この事件の犯人はあの人しかいない。俺は声を張り上げた。
あの人って誰？
マナミは俺に聞いた。この事件の犯人は、選択肢1から5、1中山千恵、千恵ね、で2西村玲奈、玲奈ね、3西条君江、もう死んでるけどね、で4島崎マナミ、マナミね、5ネル・ギブソン、やべえ間違えたこれ、絶対こっちじゃねえ、ちげえよ、知恵でもレナでもねえべ、で君江でもねえ、君江死んでるし、まあね、で、4番島崎まなみ、まあまなみですけども、まなみじゃお前なんどうなっちゃってんだって話だよ、どうして土地勝さんだけ、その首じゃなくて胸を一突きされているんだろうっていうやつですよ。で852番さん、ジータレス読み、これで推理がと、ここで推理ですよ、はい、ネル・ギブソン、嘘をついてまで人を陥れるなよ、どこからか声が聞こえてきた、もう一度考え直せ、その言葉が聞こえるか聞こえないかというところで俺の目の前は真っ暗になっていった。中殺バッドエンディング4、神に殺されました、間違えた選択肢を選んだからネル・ギブソンって言ったら神に殺されましたよ。で853番わっけわかんねえと、中殺ですよ、天中ですよ、天中誰だよ、記録しねえ、本閉じちゃって間違えてごめん、ちょっと待って、もう一回ちょっとアップするね、で、4番からまたやりますんでちょっと待ってください。で、ウィンドウモードにして、でまたいいのがね、これしおりの4番なんですけど今入れてたのね、ちょうど136ページなんですよね、これこの選択肢のところ、うん、どうでもいいんですけど、まあ、今見たら136ページって書いてあったんで、で画像は再アップ中、この事件の犯人は複数いるを選びます、いきましょう、俺は部屋の奥の利和さんを見てこう言った、手の脈はごまかせても首の脈はごまかせませんよね利和さん、俺は君江さんの喉に突き刺さっているナイフを抜いた、すると途端に君江さんの喉から大量の血が噴き出した、ナイフが蓋の代わりになっていたのだろう、
しかし俺は構わず俊和さんに近づいた。
健一、どうしたの？何をしようとしてるの？
まなみが心配そうに俺に言ってきた。俊和さんを殺すんだよ。俺は血みどろのナイフを振りかぶり、勢いよくナイフを俊和さんの首筋めがけて振り落とした。
待て。
その時部屋全体に俊和さんの声が響いた。俊和さんはゆっくりと立ち上がると、幸福の印なのか両手を上げた。その光景を見ていたまなみたちは目が点になっていた。いまだにこの状況を把握できていないのか。
健一君に全部見破られていたようだな。ナイフを寸止めしてくれなきゃ俺は今頃本当に死んでいたかもな。
俊和さんは笑いながらそう言った。
え、どういうこと？俊和さんがこの事件の犯人なの？
まなみが恐る恐る俺に聞いてきた。まあ一応俊和さんは人を殺した犯人ではあるけど、このペンションで殺された人すべてを殺したわけじゃない。まだ他にも殺人者がいるんだ。本当にこいつひらめきやがったな。
嘘。じゃあ残りの殺人者はまだこのペンションにいるの？
まなみがあたりをキョロキョロと見回した。いや、いない。少なくともこの世には。
話してくれますよね、俊和さん。
俺がそう言うと、俊和さんは観念したのか静かに口を開いた。
残りの殺人者ってのはヒロシのことなんだ。ヒロシは翔吾と栄吉さんを殺した。俺はヒロシと君江さんを殺した。
この言葉に皆はたじろいだ。そりゃそうだろう、殺人者が目の前にいるのだ。いつ何時自分に襲いかかってくるかもわからないのだから。
俊和さんは今までの過程と殺した動機を話してくれた。
俺とヒロシが一緒の部屋になった時眠れなかったから、俺が談話室で余ったビールを出してヒロシと一緒に飲んだんだ。そうしたらヒロシが酔い始めてベラベラと話し出したんだよ。もちろん自分が犯した犯行のことだ。自分が二人を殺したってな。俺は信じられなくてヒロシにもっと酒を勧めたよ。案の定酒が自白剤の代わりになって、ヒロシは一連の犯行を俺に教えてくれた。俺は心底驚いた。それとともに怒りも腹の底から湧き上がってきた。酔っ払っていたことも手伝ってか、俺はカッとなって近くにあったナイフでヒロシの喉を切ったんだ。俺はその後自分の服にヒロシの血をつけ、ナイフを刺した跡をつけて部屋の奥にうなだれかかった。俺も一緒に誰かに殺されたことになれば俺は疑われないと思ったからなんだ。
偽装したということか。
じゃあなんで君江さんを殺したんですか？まなみが質問すると、俊和さんはすぐに答えた。
君江さんも君みたいに俺の死に方に疑問があったらしかったんだ。夫が殺されたことも重なって正気をなくして俺の部屋に入ってきたんだ。もしかしたらこいつが夫を殺したんじゃないかってな。
そのことを確かめようとして君江さんは俺の首の脈を測ったんだ。さすがの俺も手の脈は脇に物を挟んで止められるが、首ともなるとどうにもならないから、騒ぎを大きくされないようにそのままヒロシを殺した時に使ったナイフを拾って君江さんを殺したんだ。こいつ全部バラしてんだ。
結局のところ健一君に気づかれてしまったかね。
俊和さんはなおも喋り続ける。お前そこまで言わなくてもっていう。で、次は俺がヒロシから聞いた犯行を話そうか。まず皆で夕食を食べた後にヒロシは皆の分のお茶を配った。栄吉さんと翔吾の分だけ即効性のある睡眠薬を入れてな。そして夕食が終わった後、ヒロシは俺を談話室に行かせて部屋で寝ている翔吾を殺害する。そして何事もなかったかのように談話室に降りて皆と談笑。それで10時になると健一君に翔吾を起こせと頼み、自分はトイレに行く。健一君は言われるがままに翔吾の部屋に行って翔吾の死体を発見。すぐさま健一君は大声を出して皆を呼び集める。
ヒロシは談話室の人が一人残らずいなくなると、今度は1階の栄吉さんの部屋で寝ている栄吉さんを殺す。1階の栄吉さんの部屋で寝ている栄吉さんを殺すと。そしてヒロシは急いでトイレに行って、誰かが栄吉さんの死体を見つけるまでトイレに閉じこもっていたわけだ。一旦俊和さんが言い終わると、静けさだけが残った。すると真波が言った。
ちょっと腑に落ちない点がいくつかあるんです。まず一つ、健一の大声にもかかわらず夫と一緒にいる可能性があった紀明さんと、談話室に人が残っていたらどうしていたか。二つ、栄吉さんの部屋に鍵がかかっていたらどうしていたか。三つ、もし予想以上に早く談話室に人が戻ってきたらどうしていたか。
真波冷静。確かに真波がこれらを疑問に持つことがわかる。だが俊和さんはこの事件の真相を知っている。案の定俊和さんは即答した。
ヒロシには協力者がいたんだよ。誰かが談話室に残っていたら2階に行けとせかせるし、部屋に鍵がかかっていたらマスターキーを渡せばいい。
皆の足止めをするためにわざわざ正午の静止確認を長々としたやつは一人しかいない。選択肢1から7。1、島崎真奈美。2、軽部仁。3、西条栄吉。4、西条君江。4、木村翔吾。6、中山智恵。7、西村玲奈。
だよこれ
で、レッスン読み854番、超終わったと。で、855番、推理物で天中なんてご法度だろう。で、856番、そういえば昨日のストライキで136便欠航。マジで。で、857番、ちょっと、あれ誤爆？いい話だなと。いい話だなって。あれ誤爆した？おかしいな、いい話に聞こえた。やっべ、マジで。あ、そう。で、もうカルベ選ぶよ、カルベ。はい、カルベと。 俊和さんは目線を俺たちから変えた。ヒロシと協力したのはお前だ、カルベ人。俊和さんは勢いよくカルベさんを指さした。お前が近代人になってるじゃないか。お前とヒロシは共犯なんだよ。旅館いっぱいに響き渡る俊和さんの声。その声には憎しみが込められていた。
どうして私が共犯者になるんだ。
カルベさんの声に力が入る。
人が生きているか死んでいるかを確認するだけで犯罪か？それにヒロシという奴には面識がない。共犯になる理由がないだろう。
赤の他人ならばの話ですがね。俊和さんがカルベさんの肩に手を置いた。
俺も素直に自白したんです。次はあなたが自白する番ですよ。
なんだこれ。お前はお年の なんとかさんっていうデカかっていうね。で、カルベさんは諦めたかのように全身の力を抜いた。
カルベ諦め早えんだ。
いいだろう、話してやるぞ。カルベさんは一呼吸した後口を開けた。
俺とヒロシは兄弟なんだ。
え？兄弟なんですか？マナミは驚きのあまり声が裏返ってオカマ声になっていた。
ああ、ヒロシが弟で俺が兄だ。小さい頃に両親が亡くなったんだ。だから俺たちを育てることができなくなったから、仕方なく俺たち兄弟は二人とも養子にもらわれていった。
その時幼かったヒロシは俺の存在がわからなかったんだ。でもある日里親から聞かされたそうだ、お前には兄がいるんだってな。ヒロシはそれを聞いて必死で俺を探し回った。自分の兄に一目でいいから見てみたいってね。
カルベさんは多少感情的になってきて言葉遣いが荒くなっていった。
しかし俺は構わずカルベさんに質問した。
それでこのペンションにカルベさんがいることをヒロシさんは知ったわけですね。
カルベさんはこくりとうなずいた。
ヒロシは偶然にも友人とこのペンションに来ることになっていたらしく、内心俺もヒロシと会うのを心待ちにしていた。
でもなんで翔子さんと栄吉さんを殺したりなんかしたんですか？
それを聞いた途端、カルベさんは拳を強く握って床に叩きつけた。
そもそも
俺とヒロシが離れ離れになったのは栄吉のせいなんだよ。栄吉の経営している会社はタチの悪い金融会社で、親が借りた額を何倍にして返せと毎日家に押しかけてきた。だから両親は共働きで金を稼ぎ、必死の思いで借金返済に努めた。だけどそれでも雪だるま式に増えていく借金はとても払えるわけがなく、栄吉は家の土地を売れと両親に迫った。でも先祖代々受け継いできた土地は売ることができないと両親は断固拒否したんだ。そしてヒロシが3歳の時、とうとう栄吉は暴力団を使って家に火をつけやがった。俺とヒロシは無事に救出されたが、両親は遺体となって出てきた。当然俺たちを育てることができないから、二人とも養子にもらわれていった。栄吉は俺たち兄弟の人生を狂わせたばかりか、両親をも火炙りにしやがったのさ。そこから俺たち兄弟の人生目標が決まった。両親を殺した栄吉をこの手で殺すと。そして奇跡的にヒロシが俺のペンションに来た時に、栄吉も同時にこのペンションに泊まりに来た。奇跡的すぎる。神のいたずらなのか。ここで栄吉を殺さないと後で後悔することになるから、俺とヒロシの共同で栄吉を殺した。後悔することになるからとか言ってる。翔吾君は皆を2階に集まらせるための巻き絵だったわけだ。今では本当に彼には申し訳ないと思っている。軽部さんはそのまま床にうずくまって大声を上げて泣き出した。それと同時にこの事件の謎が全て解けた。終わったのだ。聞くべきことも全て聞いたし、ここであれこれと喋っていても仕方がない。部屋で一夜を明かす方が賢明だから、俺たちは部屋に戻ることにした。おかしいだろう。もうこれ以上人の悲鳴を聞かないことを祈りながら。おかしいだろう。なぜお前は部屋に戻るんだ。で、レッスン読み858番、物分かりのいい犯人どもだな。で、859、なんか本当にイッサメの影響を受けすぎだなこれと。まあしょうがない。だってどっちかというともうなんつうの、まあ、自己満の世界ですからね。ええ、はい。で次、こいつ部屋戻っちゃうんだよ、殺人鬼2体いんのにさ。で続き、部屋に戻った俺とマナミは早々に布団に着いた。安心して休めると思った瞬間、ペンション中に響き渡る銃声がした。俺は驚いてマナミと顔を見合わせた。今の銃声は何だ。多分お互いこう思っていただろう。しばらくするとノックの音がした。誰か来たのだろうか。もしかしたらまた誰か死んだのかもしれない。だがさっきの銃声は一体どういうことだろう。その疑問は自然と恐怖に変わってきた。なおも不気味なノックの音は止まなかった。いつまでも続くような感じの嫌なノックの音。ノイローゼにでもなりそうだ。突然断続的になっていたノックの音が止まった。それとともに時間が止まったような気がした。すべての音が消えるというか、異空間に放り出されたような感じだ。するとドアノブがガチャガチャと動いた。鍵でも刺しているのだろうか。そして何の造作もなくドアが開かれた。そこに立っていたのはカルベさんだった。ほら、殺人鬼ほっぽらかしてんだもんだってよ。いくら吐いたからってなんでほっぽらかしてんだよ。だがこの時のカルベさんは様子が違っていた。どことなく不敵な笑みを浮かべて、わけのわからないことをブツブツとつぶやいていた。どうしたんですかと聞こうとした瞬間、カルベさんは右手を前に突き出した。右手に何か持っている。黒くて最初は何かわからなかったが、だんだんそれが何なのか分かってきた。銃だ。
すべてのことを聞いて生きて帰ろうなどと甘い考えは捨てるんだな。このペンションにはお前ら二人と俺を含んで三人しか生きている者はいないんだ。恨むなよ。このペンションに来たお前たちが悪いんだ。
カルベさんは何かに取り憑かれたかのように喋っていた。そしておごそかに引き金を引く。俺がカルベさんを止める余地はなかった。それよりも早くカルベさんが銃を撃ったのだから。
2発の銃声、間を置いて1発の銃声がペンション中に響き渡った。
完全超悪、ベリーグッドエンディング6。
ベリーベリーグッドエンディングですよ。グッドエンディングでもベストエンディングでもなく、ベリーグッドエンディングです、はい、ありがとうございました。
やったった、2回目クリアしてやったよ。よしよしよしよし。
でレッスン860番さんで、部屋に戻るな。で861番、なんで銃なんか用意してるんだ。うん、持ってたみたい。で862番、
そんなこと言われましてもっていうね、
こっちとら伝説のゲームやってんだよ。とある二人の会話から今日はですね、なんかのトランプと、名前忘れちゃったと、完全超悪の方をやりました。そして、今映ってる画像びっくりしたでしょうけども、これが、完全超悪の一番初めの頭の画像です。これ誰か女の人のその目のドアップ、うん、を撮ってるんですけど、これもまた全く意味がわからないんですよね、この画像も、うん、で863番、伝説だ。やっぱすごいでしょ。俺掲示板に書き込んどこうかな、読ませてもらいましたっつってありがとうございましたっていう、うん、すごい楽しんでやらせてもらいましたよっていう、うん、で、多くの方も聞いてもらって、なんかすごい面白いって言ってました。いい話だなって言ってる方もいましたって書いとこうかな、楽しかったんで2周しちゃいましたよっていうふうに、ふーっとやったった、はい、今日はこれで終わりにしようはい、今日はですね、伝説のゲーム3本を、やってみましたよ。はい。でですね、びっくりしたことに、なんでだろう、本当に危ないところを見つけてしまったの、まとめのレス読みよりもですね、伝説のゲームをしてる方がリスナー数が多いという、うん、珍しいですよ、自分が自分の配信でここまで行くの久しぶりですよ。下老術っていうのを消して、はい、配信してた、まあソロでね、で言うとですね、相当久しぶりに、多くの方に、いつもより多くの方に聞いていただいてるということで、ありがとうございますね、本当、はい、で、ジータレスミ、864番、作者なんじゃねそれと、作者なの？ずいぶん綺麗な目をした方じゃないですか。ねえ。男か女かよくわかんないけどね、これ。俺女だと思ってたけど。うん。どうなんだろうね。で、もう時間が時間なんでね、今日やってやったっていう、うん。今日どれぐらいやったかな？今日2時間だもん。やったったやったった。明日も仕事なのに普通に。で、レスミ、865番、下老術、今誰もやっていないからとかと。あ、 まあそれはあると思いますけど、でもね、それでもここまで最近いかないですよ別に。うん、でもありがたいことですね。で、866番、まあ俺が30起動してんだ、ありがてえわ。今度それでさ、バグらせてさ、500行こうぜ、500。で、867番、伝説に人が集まるってことだね、と。そうか、やっぱ伝説すげえなー、行くね。ありがとうございました、本当にね。とりあえずですね、まあ、ファイルバンクに一応あげます。落とす人がいるのかどうかさっぱりですけどね。まあ、伝説には人が集まるっていうんでね、ゼロではないんじゃないかと思うんで。落としていただける方がいるんでしょうかね。はい。まあ、とりあえず、まあ、アップするだけしてみましょう。で、なんか、今日ファイルバンクに繋いでみたら、なんか新しくなってましたね、なんか。うん。残り7日って書いてあった。自分の上げたファイルのところに。だから7日間経ったら勝手に消えんだな、あれ。あ、今上げてるファイルは。うん。ということですね。で、868番が伝説と聞いてって書いてあるんですけど、もういいから。で、今日ね、結構行きましたよ。びっくりしましたよ。で、これはダウンロード数、これはダウンロード数100超えるなと。869、100超える？聞いてる人より多い？もしかして口コミかなんかで？伝説やった人がいるよと。100超えるなって。今、リアルタイムで、その、まあ、聞いてる人とか、まあ、録音で、登録してくれてる人以外の、それの倍？素晴らしいね、おい。ありがたいね、それは。ありがたいです。まあ、ないでしょうけどね。その、まあ、10分の1でもいけばですね、バンバン歳ですよ。コラボ関係のファイルですら20人ぐらいですから、いろんな人とやったやつのね、ファイルを上げてますけど、まあ、基本的に陸のあった、やつをパパパってあげただけなんであれですけどね。うん、で、870。録音もしてるけど、また落としそうですと。録音してんのになんで落とすのよ。わけわかんねえよ。まあ、ありがたいですけどね。ありがたいけど、意味ないよ、それ。うん。意味ないですよ、はい。で、はい、この辺で終わりにしよう。今日なんか、でも面白かったよ。配信すると。これなんつうのかな？これ配信しなかったら当然ね、ん？ってやつですよ、当然。やっぱ配信すると、やっぱ違いますね。で、871。だって伝説だものと。そうか。今日のプレイドゲームのところに、過去にプレイしたゲームはこちらって、だいたい自分が、ほとんど、漏らさず書いてるはずだから、自分がプレイしたやつはほとんど書いてあるんですけど、配信始めてからね、やり始めたってやつ、配信したやつを。で、そこに、まあね、とある二人の会話と、なんだ、トランプのやつが、まあ、入るわけですけども、両方とも伝説って書いてありますわ、感想のところ。で、だからね、実はね、だから、完全懲悪っていうのは、アナザームーンホイッスルをやる前ぐらいにやってるっぽいんですよ。9人9色、犬森荘殺人事件とかその後に来てますから、あ、でも結構最近だなってことは。一応99人の最終電車の後の話だから、帰国と殺人事件よりもさ、後だ。あー、そうか。そう、アクロバティック 0.75 とか ね、メールフレンドとか面白かったですから、誰がやったらと思うんですけどね。うん、結構長いですけどね。うん、カンナミサツキとかも、あとパラレル 3Days ディオリスも面白いんで、やってみたらどうかなと思うんですけどね。知らない方も多分多いと思うので、うん、どうかなと思うんですけどね。はい。ということで、この辺で終わりにしましょう。はい。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえずファイルバンクの方にはあげたいと思います。落とす落とさないは別にしてね。まあ、一週間ですから。はい。ということで、今日はこの辺で。次回は、次回配信は、本当に危ないところを見つけてしまったの、第30何話 ?31 話ぐらいだっけ？忘れちゃったけど、なんかそれぐらいから、やろうと思いますと。あれ、40何話あるからまだまだ続くんだよな。うん。そう、レス読み形式でやってますけども、うん、まあ、なんとか、
それでも、聞いてくださるということなので、まあやっております。まあ自分も気になるんで、つうことで、次回をお楽しみにしてくれなくてもいいけど、まあ してくれたら嬉しいなと。んじゃ、曲かけて終わりにしよう。久しぶりに本アブじゃないから、珍しいって感じですけどね。はい。さーて、どうしようかな。もう全然何にも考えてなかったけど、終わりにするっつってるのに、はい。では、それでは、この辺で終わりにしよう。これもらったからこれかけよう。んじゃ、はるちゃんからもらったやつかけます。んじゃ、この辺で、バイバイと。